イエスを何と呼ぶかということですが、命のパンとか、まことのぶどうの木、あと、良い羊飼いなどと、いろいろ呼び名が福音書に書かれております。で、ヨハネ福音書、今の今日の箇所ですが、そこにはイエスのことを言葉というふうに一文字で読んでいるのです。では、今日の箇所でイエスは何と呼ばれているかというと、神の子羊というふうに呼ばれています。これは込み出しにも一文字で書いてある通りなのです。洗礼者ヨハネという人が今日の箇所で登場しています。そのヨハネが自分の方へ来られたイエスを見て、神の子羊、忠実に言う。いるなら世の罪を取り除く、これは形容詞で名詞が神の子羊だと呼んだのです、当時のユダヤ人たちにとって子羊というと、すぐあることをイメージしていたのです、それは杉越の祭りの時に殺してほふられる動物をイメージしたり、出エジプトの10番目の塔の災いの最後に、神の命令で、子羊の血を門の囲いに塗りなさいと言われ、そうすれば、その家の長子は天使に殺されずに吸い越していくのだ。そのかつての子羊というのもイメージしたそうなのです。しかし、今の現代の私たちは、子羊、イエスは神の子羊と聞いても、すぐイメージが湧かないのです。子羊というとどういうイメージをするかというと、私自身は、すぐイメージできない時があります。今の私たちは羊といっても、羊の肉を食べることは頻繁にはしないと思いますし、羊を飼うという時代でも今はありません。この福音書の著者のヨハネは、イエスは神の子羊です。この方を信じて、新しい命を得てくださいという目的で、この書を書いたのです。では、神の子羊と呼ばれているイエスは、私たちにとって何をイメージさせるのか、意味しているのかを今日は見ていきたいと思います。で、私たちは、イエスが神の子羊というよりも、イエスは羊飼いというイメージの方が、思い浮かびやすいと思います。羊たちを牧する羊飼いイエスの絵があるほどなのです。イエスを信じる者たちが羊さんで、イエスが羊飼いという方がぴったりと来る場合が多いです。では、イエスは何者かというと、羊ではもちろんありません。神様であります。神というのは、私たちのように作られたものではなく、作る方であって、すべてのものの創造主で今もあられますが、その神様が人の形をとってこの世に使わされたのがイエス・キリストであったのです。なぜ神であるイエスは私たちと同じ形で来られたかというと、人となって 私たちの罪のために十字架にかかって、代わりの罰である死を受けるためだったのです。人はアダムの犯した罪以来、失楽園、神との関係を失ってしまいましたが、私たち人間は自力で元通りにその関係を戻す、取り戻すことはできません。同じ罪のない人間が神の罰、死を受けねば、生贄が必要です。そんな罪のない完璧な人間はいません。この世には存在しないので、神が罪のない人間となって、イエスを使わしました。この生贄となるイエスは、神と人との関係回復の道を開いてくださるのです。そういう生贄です。旧約時代、ユダヤ人たちにとって、羊、子羊というのは、人間の代わりとなる、身代わりとなる生贄でありました。イエスが子羊として、生贄となってくださったのは、旧約時代、神の民が自分たちの罪のために神に子羊を生贄として捧げた姿と重なるのです。イエスは神であります。神が備えた生贄です。神の子羊と呼ぶのです。洗礼者ヨハネは洗礼運動を行っていて、とても有名になっていたそうですが、しかしイエスに霊的運動をバトンタッチすることを、知っていました。しかしヨハネは、誰がその救い主なのか、まだ神から明確に、示されていませんでした。ただ、ヨハネは自分が授ける洗礼者の受洗者の中に、神の霊がとどまる人がいたら、見たら、その人があなたが証しする救い主であるということを知らされていたのです。ヨハネはある時、その方が自分よりも半年後に同じ天地の受胎告知によって誕生したイエスであることを受洗中知るのです。だからヨハネはそのイエスが自分の方へやってくるのを見て、29節で、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ、と、いうことができました。神の子羊とヨハネが、洗礼者ヨハネが言ったのは、イエスが私たち人間の罪のために死なれる代わりの生贄ですということを示していたのです。ヨハネは洗礼運動によって神の国運動を広く行っていましたが、自分は救い主ではないことを言い表していました。で、30節で見てみると、私の後から一人の人が来られる。その方は私に勝る。私よりも先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことである。というふうに、救い主の出現を言い表しました。ヨハネは時が来て、それがイエスであることが分かったので、イエスを指し示すようになるのです。ヨハネはイエスよりも半年前に誕生していましたが、一章の初めにあるようにイエスは言葉であり、また すべてを作った神であります。命であり、すべての人を照らす光で、この世にある闇は、この光、イエスに打ち勝つことはできません。ヨハネの後から公に現れるイエスは、ヨハネに勝って、勝っている方です。ヨハネは自分が救い主であるイエスがイスラエルに現れるために洗礼運動を起こしてきたと言います。ヨハネの授けていた洗礼は自力でユダヤ人の誇りを捨てて先民であることを誇らず悔い改めの生活をしようと決意させるものでした。しかし人は自力で神との関係を回復できるわけではありません。自力には限界があります。いわば未完成の洗礼を授けていたヨハネは光である救い主を明かしするために神から使わされていたのです。ヨハネはそれがイエスだと分かったとき、嬉しかった、喜んだと思います。喜んでヨハネは、水による洗礼を授けている自分は光ではなく、イエスこそ神の子羊だということができました。当時のユダヤ人の子羊のイメージと、今の私たちの子羊のイメージは同じではありません。私たちはユダヤ人のこの時代の中で生活していないと、そういうイメージが出てこないのです。私たちの場合の子羊、または羊というと、私自身は昔食べていた羊の肉を思い浮かべてしまいます。私が牧師になるための学校新学生だった頃、寮生活を4年間していたのですが、前半の2年間は共同部屋、2人部屋でありました。2年目の頃、北海道の生徒と半年間同じ共同部屋になり、その人は実家、北海道から送られている来る羊の肉を私にくれて、共に食べたことが幾度かあり、それはとても美味しかったのです。羊肉は赤い袋に当時は入れられていて、美味しい印象がありました。実際に美味しかったです。なので羊というと私は肉が美味しいというイメージが湧いてきます。聖書福音書の中にイエスは羊飼いですと記されている箇所があります。12人の人たち、羊、弟子たちは羊で、羊飼いであるイエスは羊を正しく導いていったのです。羊という動物は、聞くと目が悪い動物で敵に食べられやすく、それで羊飼いが必要となるのです。狼に狙われやすく、羊飼いの、支えがないと、危ない動物がそうなのです。また、イエスが羊飼いだけではありません。旧約聖書の詩篇23編に主ヤハベは羊飼いというふうに記されています。23編の一節には、主は私の羊飼い、私は何も欠けることがありませんとか、乏しいことがありませんという箇所があります。旧約で主ヤハベが羊飼いですとなって表現されています。例えば、出エジプトの時代、神の民はファラオの奴隷状態で、そこから主により解放され、 約束の土地カナンに向けて荒野の旅をしていきました。荒野は何もないところでしたが、主ヤハウェがまるで羊飼いとしてご自分の民を導いていかれたのです。荒野の中で水、マナ、パンを与え養い、また民をご自分を礼拝する群れとなるよう試練を通し訓練していったのでした。まあ、普通なら人間が荒野で旅をすると、まあ、生きていくことができないと思いますが、主が羊飼いとして例えば昼は雲の柱を持って導き、夜は火の柱を持って先頭を進んで導き、敵に対しては神の箱を中心として勝利を収めていったのでした。このように主ヤハウェが羊飼いとなって弱い羊のようなイスラエルの民を導いてこられた歴史があります。ですから、羊というと神の民というふうにの方がすぐイメージしてしまうかもしれません。しかし今日の箇所では神、イエスが羊飼い、神の飼い、羊、神の子羊となって呼ばれています。まあ、私たちはどうしても自分の感覚で捉えてしまいがちですけれども、当時のユダヤ人が抱いたイメージを持って、またキリスト教的にイエスは神の子羊、世の罪を取り除く神の子羊だと私たちは思うイメージできるのです。まあ、繰り返すようですが、ユダヤ人にとって神の子羊というと、彼らは三つのことをイメージしていたのです。一つ目は、自分の罪の生贄の子羊。二つ目は、過ぎ越しの祭りの際用いる用意する子羊。三番目は、苦難のしもべを描いたイザヤ書53章をイメージしたようなのです。三つ目のイザヤ書53章は、例えば7-12-4節を見ていくと、ほふり場に惹かれてゆく子羊のように、多くの人の罪を負い、神に打たれ苦しめられるというふうに記されています。人は皆罪を抱えて、生まれてきて、また日々罪を犯します。ユダヤ人先民は、神との関係を維持していくために、自分の罪の身代わりとなる子羊を神に捧げていました。また、三大行事の一つ、過ぎ越しの祭りには、子羊をほふって食べていたようなのです。また、イザヤ書53章にある苦難のしもべを子羊としてイメージしていたのです。まあ、それをキリスト教的に言えば、それがイエスに変わるとなるのです。変わるのです。イエスは神で全てを作られた方ですが、失楽園以降、人が失った神との関係を回復するため、ご自分が罪の代わりの生贄と人となってくださいました。来てくださいました。私たちは自力で神との関係を回復できないものなのです。イエスはちょうど子羊が捧げられた過ぎ越しの祭り時に本当の子羊として十字架にかかって死んでくださいました。また、本来私たちが受けるべき罪の罰をイザヤ53章のように受けて、苦難のしもべとして受けてくださったのです。イエスという子羊のおかげで罪がある私たちは 神との関係を回復し与えられ、神が与える命をいただいて、この世の中において闇がいろいろありますが、それに打ち勝つ希望を持って歩んでいくことができるようになります。また、死後は永遠に神との関係に行こうこともできるのです。そういう恩恵を私たちはイエス、子羊ゆえに受けることができます。これはヨハネの授けていた行いによる洗礼ではなく、恵みによる信仰によって受けることができます。洗礼者ヨハネは今日の29節で、自分の方へイエスが来られるのを見て、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だと言いましたが、私たちもイエスは自力ではできないための私の神の世の罪を取り除く神の子羊ですということができるのです。自力では私たちは神との関係を取り戻すことはできません。罪があるからです。後に出てくる3章には、イエスとニコデモの会話、対話というのが出てきます。ニコデモというのは立法の先生で、立法をよく教え、守って大切にしていた、また偉い立場にあった人でしたが、イエスはそんなニコデモにこう言われました。3章3節で。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできないとです。イエスは、母親から生まれた者は皆、聖霊によって生まれなければ神の国に入ることはできないとニコデモに教えます。ニコデモはどうやってそのように人が新たに生まれることができるかと尋ねると、イエスは3章14、15節でこう教えます。そして、モーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆、人の子によって永遠の命を得るためである、というふうにです。十字架にあげられる私イエスを信じることで、人は聖霊により新たに生まれ、救われるということを教えたのです。人は皆罪を抱えていて、自力では神との関係を回復することができません。十字架にあげられたイエスという神の子羊を信じることにより、聖霊がその人のうちに住み、新たに生まれることができるのです。水による洗礼ではなく、ヨハネのような水による洗礼ではなく、聖霊による洗礼をイエスは私たちに起こしてくださいます。ニコデモも自分では自力では神との関係を回復できないものでしたが、後にイエスを信じ救われるものとなったのです。律法の先生で大切に律法を守っていたニコデモにとってもイエスは彼に必要な神の子羊でありました。この福音書を書いたヨハネは十二使徒の一人で、イエスと出会った頃はすぐに起こる性格だったそうで、イエスから雷の子とあだ名をつけられるほどでした。ヨハネは自力ではどうすることもできない性格上の問題、つまり罪の問題を抱えていたのです。しかし、使徒ヨハネはイエスと出会い、ヤコブ、ペテロ、ヨハネと共に、使徒の中でも内弟子の中に三人の中に置かれ、性格が良い意味で丸くなっていきました。ヨハネは性格上ある問題を抱えていましたが、 神が備え与えてくださったイエスという子羊により、神との関係から豊かな命を受けていったの、受けたのでした。私たちは皆罪を抱えて生まれ、これまで大なり小なり、神と隣人に対し罪を犯し、それを重ねてきたものなのです。自力では罪ゆえに、私たちは神との関係を回復させることのできないものです。自力では制しがたい罪の性質をたくさん抱えています。そういう罪を私たちは自分の問題を謙遜に認めることができるのです。そんな私たちがイエスという子羊により、この世の闇の中にあって神とつながることができるようになり、豊かな命を受ける希望が与えられています。今日の箇所で洗礼者ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見て、ある意味自分が授けている洗礼はイエスの足の子にも及ばないという意味を持って、身を神の世の罪を取り除く神の子羊だと言ったのかもしれません。この世に使わされたイエスは、今日の箇所では神の子羊と呼ばれています。自力ではどうすることもできない私のための神が備えてくださった罪の生贄だと謙遜に捉えて、当時のユダヤ人的に、キリスト教的に、このイエスを感謝して受け取っていくことができます。お祈りします。天の父なる神様、私たちは自力で失った神との関係を得ることはできません。イエスは神の子羊だと今日の箇所でありました。神が備えてくださったその子羊を感謝して受け取るものとさせてください。イエスの十字架への信仰により、私たちの罪が許され、神との関係、義が与えられることを覚えます。聖霊により私たちのいろいろな罪を教え、その力から解放し、私たちが神を礼拝する者として歩み、神の意図された自分人生を歩むことができますよう、助け、教え、導いてください。この教会の群れの者たち、その家族、ご家庭、関係者を思います。病、課題を抱えている人たちに、主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものを与えてください。心、体、魂を健やかにしてください。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。